武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
まな板の上、Why Study Japan? なんで日本なんか勉強すんの？
はい。
そういう意味ですね。Why Japanese? っていうのがありましたけども。はい。あれと同じですな。Why Study Japan? これは新聞の書評欄に載ってた本で、文学通信という出版社から出ております。まあ読み出すと一気でございますね。これ理由は簡単なんだ、香奈。俺ね、最近ね、インバウンドのお客さんがなんでこんなに日本増えてんのか、
うん、
日本って極東だよ、
はい、
東の果てっていう意味で、
うん、
私の大好きな哲学者、フランス哲学の内田達先生はこの日本のことを論ずる本のタイトルを日本辺境論とおっしゃった、
うん、
ここは辺境なんですよ、
はい、
しかも世界史に登場したのは明治維新からまあ、40年ぐらいかかって、その後はもう惨憺たる戦争で、大日本帝国っていう看板を下ろした国なんですよ。
はい、
そんな国に、なんで来るんだ君たちはと。
でも見どころはいっぱいあるじゃないですか。京都、清水寺、広島、安芸の宮島、見に来たいんじゃないですか？
それはね、あなたが新しいからそんなこと言うの。203高地っていう映画、
はい、203高地。
203高地。
はい。
さだまさしくんが主題歌を歌って、はいはい、山は死にますか海は死に死なんちゃ山も海も。まあいいや。よく置いといて、はい、ラストシーンで、夏目雅子が、明治の女を演じておって、小学校の生徒に夏目雅子が教えた言葉が、美しい日本。
あ、そうでしたっけ？
そう。俺、それ書いた夏目雅子を見ながら、吹き出しそうになったもんな。
え、吹き出しそうになった？
どこが美しいんだ、
声
だめだらけの日本、そんな風に思ってた。
それ世代間ですか、ね、
世代間です。こっから話さなければならないんであります。なるべく急いで話しますが、お付き合いのほど。この本をなんで読みたかったのか。 Why study Japan? なんで日本あなた研究すんの？そんな面白い、この国が面白いもんなんかないよっていうのが、私の少年期、青年期、中年期にあった思いでございます。
はい。
ところが、昨今、かなさん言う通り、変わったの、日本が。
はい。
だって、3月の中旬でしたけど、ちょっと大阪の外れの街で歌を歌うことになって行った。そこまで奈良に近い、その街へ。帰ってくる新幹線。なんと、大阪の駅。柿の葉弁当を買うのに、30分並ぶんですよ。
いやー。
もう、満杯。
はい。
で、その半分が驚くなかれ、インバウンド。外国の方なんです。
はい。
私ども世代は戦国っ子として民主主義のこということで育てられた団塊の世代。
はい。
だからやたら学校に話し合いが多かった。クラス会とか、朝の学級会、それから夕方お別れの学級会などでお互いに討論するっていうのが流行った。それは父ちゃんとか母ちゃんがやったことない。
うん。
民主主義のルール、議長のもとに話し合いをするっていうのは、
はい、
私どもが教えられたのは、思想的に正しいことは生きていく上でとても大事なことだという、
うん、
その日本は間違った戦争から大敗北を経験したんだと。だから親の世代からすると、敗北の無念を埋めるためには勝者アメリカを真似すること、
うん、
そこから日本は始まった。1950年代、子供時代を迎えるわけです。で、私どもはどんな教育を受けたかというと、豊かで景気がいいのはアメリカ。思想的に正しい考えで国づくりが行われているのがソ連。今でいうロシア。そして北朝鮮。で、知的で政治制度がとっても優れているのはヨーロッパ。それが教科書に書かれている内容でありまして、基本的にはそういう教育ですよ。
はい。
北朝鮮映画とか見てましたもん。
北朝鮮映画ってあったんですか？
学校で見せるんです。北朝鮮がどんなに素晴らしい国か。
それどういう映画なんですか？
チョンリマ。タイトルも覚えてる。北朝鮮の政治情勢を描いてる。すっごくみんなまとまってて、ニッコニコ笑って。
マスゲームするような感じの。
うん。で、赤いマフラーをなびかせて、北朝鮮の小学生たちが元気いっぱい、金様の歌を歌いながら、金様の歌を歌いながら、学校に行くという登校風景を描いたり、 私有財産がないから、もうみんな争わない。ニコニコ、ニコニコ笑っている。
で、じゃあみんなここを目指そうねっていうことなんですね。そうそう
そ
う。
ほんで、日本の外交官が書いた本で、小学校時代にベストセラーになった本で、醜い日本人。
はい。
そういう思春期や青年期を体験してたら、アメリカがベトナムですごい戦争を始めているという映像が流れ始める。それが70年代ですよ。
はい。
で、日本は経済で見ると、ジャパンアズナンバーワンって言われたの。
はい。
ところが、ジャパンアズナンバーワンって言われながら、エコノミックアニマル。
うん、そうですね。
金儲けするためには24時間戦うジャパニーズとか、うん、奴らはウサギ小屋に住んでいるとか、うん、世界からまた見下される日本で、ずーっとそれで生きてきたら、これほどのお客さんが外国からやってきて、これは一体何なんだという。
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
Why Study Japan? なんで日本研究をするの？
はい。
その一冊に出会いまして、もう無我夢中で読んだ次第でございます。これはもうひとえにインバウンドのお客さんの多さ。
はい。
外国のお客さん、ほんとそこらへ中いる。よっぽど来たくて来ておられるんでしょうね。インバウンドと称する異国の旅人、日本に溢れております。
はい。
なんでこんなにお客さん増えたんですか？誰も教えてくれない。メディアも追っかけてる人いないだろ
う。なんでかっていうの、
ね、お土産は何買ったとかさ。
何食べたかとか。
そればっか聞いて回って、
はい。
根本のことを聞いてない。時々変わったインバウンドの人に遭遇するよね。大阪で遭遇した堺の街で。
はい。
包丁買いに来てるね。
あ、そういう人もいらっしゃいます。
ほらこれだろ。
はい。
堺でいい包丁を売ってるなんて誰が広めたんだよ。それと仙岳寺に中東の人が来てるんだって。
仙岳寺？
うん。
なんで？
赤穂浪士が墓参りだよ。
そういうことか。
赤穂浪士は侍のお手本だって言うんで見に来たがる人がいるっていう。
へえ。
他にも北海道には雪質がいいというスイスの人とかいるんだろ、
はい、
スイスの方がいいじゃんな。
そうですよね。
なあ、俺らなんで憧れたんだよ。トニーザイラーとかって言うのにさ。
白銀は
招くよ。
招くよ。
なんで今北海道が招いてんだよ。
そうですね。
北陸まで新幹線走ったんだよ。
はい。
どっと行ってるよ。季節もいいし。
神宮外苑のイチョウ並木が色づいた時に、うん、外国の方ばっかりだったんですよ。
そんなもんいくらでもあるじゃん。あの映画でさ、はい、第三の男でさ、最後ポプラ並木を女が、あれら俺ら憧れたじゃん。
ほんで、
ダダン、ダダン、思い出すだろ、ダンダダンダダンっていう。真似ですよ。あの神宮外苑の、それを見に来る人がいるっていう。
はい。
だから大阪城で巡り合った、葉っぱを落とすイチョウを見ながら感動しているインド人。
は
あ、親子連れが嬉しそうにイチョウ見てるの。子供がもうテンション上がっちゃってんのよ。何が珍しい。でもふっと考えたら、あ、本国に帰りゃ葉っぱ落とす気なんかないんだと思ってさ。で、ドイツ人で遭遇したのは、信州の猿が入る温泉。
はい、ありますね。
あそこにあんたフランクフルトから来たドイツ人が見てんだよ。風呂入ってる猿を。猿が風呂入ってるだけじゃん。
いや、可愛いと思いますよ。それは。
で、この本に遭遇して驚いたのは、カナさん、ヨーロッパだけを取り上げますが、ヨーロッパ全体でアジアのことを研究しているっていう国があるんだそうです。中国、韓国を研究すべき機関を持っている。何カ国か。20カ国。20カ所。
はい。
20カ所ある。で、日本の勉強してる国。120カ所。つまり、大変申し訳ない嫌味な言い方になりますが、中国や韓国を勉強したいっていう人よりも、6倍も多いっていうことなんですよ。Why Study Japan? 観光もあるだろうけど、どうも観光だけでは来てないという。
はい。
私がこの本を読みながら、日本を勉強しておられる方を知ったわけであります。 一番最初の方ご紹介しましょう。シュミット堀幸さん。長い名前でございますが、名前の通りでありまして、1997年にアメリカに移住して、2000年にアメリカ国籍へ。この方、結構アメリカ文化に馴染めずに苦しまれた方、うつ病になったんだって。で、この方は興味あることは何かというと、古典文学、日本の。で、源氏物語にも言えることですが、平安期の日本の文学は、アメリカでは全く役に立たない。
はい。
アメリカから見れば、平安の日本文学の作品なんてのは、もう全く理解できない世界を描いた文学なんでありますね。で、アメリカの特徴、アメリカの言葉はインドヨーロッパ語族でありまして、キリスト教であって、それもプロテスタントで、異性、男女間で家庭を持つ。そして社会の中心は白人男性。それから外れた人は弾いちゃうっていうのがアメリカ文化であります。で、憲法の中で武装することが認められてるんです。コロナパンデミックに対しても、マスク、ワクチンなどは個人の自由なんです。したくなければしないでいいんです。選択の自由があるっていうのがアメリカなんでありますね。
はい、
アメリカという国はすべて正義も含めて個人に任されているという。そんな国の中で、このシュミットさんは得意分野が平安の、そのいわゆる文学であると。はい、紫式部清少納言の、
うん。
それでですね、
はい、
シュミットさんは、アメリカの大学で教え始めるんですよ、
うん、
一体このシュミットさんはどうやって平安期の文学をアメリカの若い男女に伝えようとしたのか、このあたりからね、日本研究ワイスタディジャパン続けていきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
アメリカというこの国は自由と平等が売り物でありますが、平等はあんまり得意じゃなくて、人種による差別がございますんで、平等はなかなか難しい。ただし、自由であるというのは、アメリカのやっぱり大事な看板ですな。だから、犯人もやっぱり逃げますもんね。
え、犯人？
うん、車でよく逃げ回ってじゃん。
アメリカって言ったらカーチェイスな感じしますよね。
そうそう。バカなやつだなと思うんだけど、必死になって逃げてる。犯罪者にも自由があるという、そういうのが徹底しているんでしょうな。そして、白人の男性でプロテスタント。そういうことがアメリカ人の中枢、真ん中を成しているわけであります。もう一つアメリカの特徴、俗っぽい言葉ですが、アメリカっちゃやっぱ敵がいないとまとまらない国なんですな。
ほう、
今アメリカ人が好む敵は中国でございましてね、このあたりはトランプさんの行動を見てるとよくわかります。この人はもう典型的でありまして、とにかく敵を作るという、選挙に勝つためだったらば共和党民主党で敵対するし、マイノリティ白人という対立、労働者とエリート、都市と地方とい こう対立を激化させて人数の多い方に味方するというのがトランプさんのやり方で、ございます。対立、それがトランプさんの一番好むところでございましょうね。で、こういうアメリカに対してこのシュミットさんが教える古典の中の日本はというと異世界でございます。まずは一夫多妻、
はい、
奥さん何人いてもいい、それから夫の通い婚、夫が通ってくる。男女に関してはものすごくルーズ。これは本当日本の文化の特徴で、性にルーズですね。古典の中にあるの知ってる？取り替え早物語って。
あ、なんか聞いたことある。
うん。女の子を男の子として育て、はい、男の子を女の子として育てるっていう物語が平安時代にあるんですよ。その持ってる子供の特性、その子がやりたいことを やらせていくうちに、女の子が男の子になりたがって、男の子が女の子になりたがっていう、
はい、
どこかアメリカから見るとルーズということなんでしょうね、
はい、
で、平安が一番特徴的なのは、強いっていうのは野蛮なんです。弱いこと、悲しいこと、これが美しいんですな、
はい、
意図おかしでございますね、はい、正しいかどうかは重大ではありません、ね、潔いかどうか、それを美としたんである。美的でなければならない、
うん、
こういう日本独特の文化を、平安の文学の文化をどうやってアメリカの若い子に教えるかという。
はい。
これね、シュミット堀幸さんってのは、頑張られましたよね。その、特別講師という職を得て、日本の古典を教えるという仕事をするんですけども、この方は、日本の古典を、what な情報ではなく、how これで教えていこう。影楼日記という平安文学がありますが、
はい、
これ、道綱というその女房でありますけども、夫が病に倒れます。で、夫が、その、奥さんに手紙書く、影楼日記は。心細いからあんたの顔見たいよ。で、女房会いに行きたいと思うけど、平安の常識で、女房会いに行っちゃダメなんですよ。通い婚だから。
はい。
で、男のところに通うっていうのは、遊び目。
はい。
白拍子。
その
性を売っているような女性が男のところに行くんであって、女房たる者が亭主のとこ行くやつがありますかっていう、親からも反対され、さんざ叱られるんです、この女房は。
はい。
でも、行っちゃうんですよ。それで、近所の笑い者になっちゃうんですけども、彼女は病の旦那さんと再会を喜んだという。
はい。
この物語から何を学びますかっていう。そうすると、ジョンとかマリーは、アメリカとは全然違うっていう、
うん、
そのことだけでもシュミット堀幸さんはいい勉強じゃないかっていう、
はあ、
世界はアメリカが持っている道理、理屈、倫理、この一色ではないんだ、
うん、
自分たちの持っているワットな情報よりもハウ、いかに受け止めるか、うん、それが重大なんだ。そうやって見ると日本って面白いんじゃないのっていう。このシュミットさんってのはいいこと言いますな。人間の理想は分かってるんだって。清く正しく美しく生きることでしょ。
はい。
でも、清く正しく美しくは、世の中変える力はないっていう。
そうか。ないか。
これは名言だよな。ちょっと話が難しい？
大丈夫だよな。面白いです。
続けましょう。
はい。
インバウンド、なぜ日本にやってくるのか、その奥の奥にある何かを三枚おろしで尋ね歩きましょう。この次また明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
文学は清く正しく美しいものを教える芸術ではない。文学というのは清くなく正しくなく美しくない。それを描く。それに耐えること、それを許すこと、それで真理、正義を教えていくんだという。
はい。
その通りですな。最近、またね、『歎異抄』を読んでて、
はい。
親鸞が言ったじゃないですか。善人、なおもて、往生すいわんや悪人をやってね。
はい。
善人、極楽いけますよ。いや、悪人こそいけるんですよ。人間は間違うんだ。間違うから人間なんだよ、
うん、
それでですね、このシュミット堀さんが担当している学生さんたちから見ればよくあんなとこ住んでるなあちなもんでしょう。
あんなとこ
だって周り見てごらんよ。隣ロシアだよ。その隣中国だよ。その隣北朝鮮だよ。あんた最も危険な国で、それにすぐ近くだよ、うん、横でボンボンロケット撃ってんのよ。多少ぼーっとしてないと生きられないよな、日本。あんまり気張り詰めてると。
そうですね。
向こうから見ると危ねえとこ住んでんな、あっちのもんですよ。そう思いません。だってアメリカなんてのあんた嫌な国の、中国とは遠いし、爆弾撃ってきたにしても、ロケット撃ってきたにしても撃ち返せますもん、時間か。日本ないもん。
はい。
撃たれたらもう、みんなで死ぬしかねえんだ。それどっちが撃ってくるかわかんない。ロシアが撃ってくるかもしんねえし。北朝鮮が撃ってくるかも、中国が撃ってくるかも。そんなとこに住んでる。こんなに幸せに。
そうですね。平和ボケって言われますけれども、うん、ちょっとそのくらいじゃないと毎日過ごしていけないかもしれない。
で、アメリカはというと敵の国から遠くて観光に来いって言ったらいっぱい名所あるでしょ、
うん、
もうだってニューヨーク、それからワシントンだけじゃないんですから、ロスもあればサンフランシスコ、フロリダ、ボストン、ニューヨーク。 で、大西洋を渡れば世界の文明、ヨーロッパ、西ヨーロッパが広がっている。そんないいとこに住んでいる方たちが、日本にやってきて長期滞在してるんですよ。
はい。
これは一体、何なのか、うん。普通ヨーロッパ旅したら、パリ、ロンドン、イタリア、ミラノ、ローマって、行きますよね、
はい。お決まりですね。
お決まりでしょ？日本違うんですよ。日本は狭いエリアですよ、うん。なんでこんな狭いところに来るのか。で、昨今のインバウンドの方たちの最大の特徴は、ローカルに出ていくことですよね。
うん、
あ、一番最初に申し上げたけど、大阪の堺の町に包丁を買いに来たヨーロッパ人がいるんだから。
はい。あと、ちょっとした温泉街ね。
いるよな。
いらっしゃいますよね。
彼らは、ローカルを発見して、日本は面白いって言ってんだ。日本のローカルって、面白いらしいんだよ。
あの、最近の流行りで、体験型の旅行が多いって、農業体験したり、なんだりしてますけど、それもローカルです
よね。ローカルですよね。うん、日本は、都会の首都圏みたいなところともう一個、こう千差万別のローカルを持っているっていうところが彼ら異国の人たちを引きつける、
はい、
さあここで考えよう、
はい、
日本のインバウンドの旅人の第一号
誰？
ドナルド・キーンさんですよ。 あの方は東京をもちろん知っておられたんですけど、京都で日本を勉強するんですよね。ドナルド・キーンさんの一番最初の驚きは、またもう一回繰り返しますね、源氏物語なんです。平安の文学の最高峰、源氏物語を読んで、ドナルド・キーンという青年はひっくり返るんです。光源氏っていうのがヒーローでありつつ、戦闘シーンが物語に一箇所も出てこない。ただひたすらに恋をして、別れるたんびに泣いている、
うん。確かになんでそんなにモテるのっていう男の人のタイプですよね。
そうそう。うん、そのくせちっとも恋をエンジョイしないんだ。
はい。ああそうですね。
うん。それに、ちっちゃーな引っ掛けがあるの知ってる？
引っ掛け？
うん。源氏物語の中に。
わかんない。
源氏物語には地名が出てきます。
うん。
で、その地名と物語の流れがシンクロしてるんです。
はい。
光源氏が恋に悩む。悩んでいるその町は、宇治。
はい。
宇治宇治悩んでるのよ。
うわぁ、嘘嘘、本当に？
うん。
え、そこ繋がるんですか？
そうそうそう。
え？
で希望を見つけるとは、のはどこ？明石。光が見えた。明石。それで、旅をするんだけど、そっから心機一転頑張ろうと思う地名は、吉野。
吉野？
うん。
吉野はどう転換する？
運が吉野だよ。
運が吉野？
そうそうそう。こんな風にして、地名を引っ掛けつつ物語の舞台にしていく。
へぇ。
ドナルド・キーンは膝を打って、なんて巧妙なんだ日本はっていう。
うじうじだったんだ、うじ。
そう、だから牛なのよね。
へ
ぇ、鬱陶しいですよ。
知らなかった。
こんな風にして、日本ってローカルに目を向けると、物語の奥行きが一遍に深くなるという。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
またまた話が戻ってしまいましたが、ドナルド・キーンってな、
はい。
巨人だよね。これまたね、来週ね、キーンさんの話出てくるから。
はい。
びっくりするよ。裏話って。
あ、そうですか。
昨日の話続けましょうね。ドナルド・キーンは、日本のローカルに眠っている文化の深さに驚いた。この人はなんせニューヨークと京都を往復なさってるんですよ、
はい、
だから文明の差を体感なさったんではないでしょうかね、
はい、
キーンさんはそういう言葉では残してはおられませんが、シュミットさんですね、アメリカの国籍の方なんでありますが、結婚なさってアメリカ人になったという方、この方が古典、平安の古典文学好きで、それを大学で講師として教えていく。そのうちに生徒たちが日本文化に興味を持つようになった。アメリカの仕方とは全く違う世界の割り切り方を日本は持ってるんではないだろうかっていう、
はい、
アメリカとは一体何か、これはシュミット堀幸さんが感じられたアメリカなんでありますね。まずはアメリカは性に対して革新的でオープンである、
うん、
ジメジメと隠したりしない、
はい、
ニューヨーカー、特にニューヨークに住んでいる人間は、胸を張ると。性のオープンに関して。
おう。
私もロケやったことあるんで、ニューヨークで。
ほう。
エッチな話聞いたことあるよ。
何ですか？
美女のイケスっていうのが。
何ですか、それ。
どっかで食事をしてると、窓が開くんで見ると、向こうが水槽なんだって。
はい。
そこに綺麗なお姉さんが泳いでるんだって。それを値段つけて買うっていうようなお店があるとかね。
時代ですね。
うん。そういうのを聞いたことがあります。不適切な時代を生きておりましたんで、はい、武田は。
はい。
で、一つだけはっきりしてることは、ニューヨーカーの性に関しても、アメリカ全土もそうでありますが、男性的。性の割り切りは男性です。
うん、
で、性を支配するのは男性であり、性に積極的な女性をものすごく卑しく見下ろすという。で、暴力については、一番大事なのは、男性が暴力を振るう場合、その暴力が勇敢、正義、強い、ということを表現していれば、かっこいいんであります。
まあまあ、男が女子供を守るっていう構図ですね。
そういうことですね。
はい。
で、テレビドラマにおいては、クライマックスは大体アメリカでは決まっておりまして、戦闘、爆発、破壊。
はい。
これがクライマックス。
はい。
バーンってなんか、ガスタンクみたいな爆発して、その前をシルエットが飛んでいるという。
ね、よくありがちな。
よくありがちな。必ずあれやりたがりますね。
はい。
つまり、破壊というのはアメリカにとっては、あれですね。クライマックスの象徴なんだ。それで面白いことに、これ本当にそうなんだろうね。テレビのコマーシャルで、全裸の赤ちゃんはタブーだそうで。
あ、そうか。
うん。赤ちゃんは裸で使ってはいけない。日本はゴロゴロ出てきますな。
え、全裸ってどこまでの全裸ですか？
いや。まあ、パンツ一枚でも全裸。
そうか。日本ではね、おむつだけとかありますけど。
おむつだけってあるじゃないですか。それが赤ちゃんの証拠じゃないですか。
ひよこのっけて。
アメリカはひよこのっけてね。お母さんから生まれてきたのってのありますよね。あ、ダメ。アメリカでは。家族揃ってテレビを見る日曜夜8時。ここは、アメリカではホームドラマ。明るく楽しいホームドラマ。戦争流血等々は描かない。夜8時は。日本逆。こんだけ平和な国してて、大河ドラマでは、だいたい夜の8時。戦国ドラマですよね。
そうですよ。
大阪城は燃えるわね。淀君は死んでいくわっていう。
はい。
ね。今回の、光の君、映画。
はい。
これなんざもう、NHK のものすごく変わったドラマで。でも、このドラマでも、物語は、殺されたお母さんのところから始まりましたよね。
私見てないから。
あ、いや、俺もそんなに詳しく見てるわけじゃないけど、でも、殺人から物語は始めないと、歴史物語にならないというのが、日本のドラマの面白いところであります。
はい。
さらに、アメリカではですよ。アメリカでは、侮辱の罵倒語は全部女性性器。
うん。
女性の性器のことを大声で言うと、それは、罵倒したことになるという。これはもう映画で散々やっておりますから、皆さんもご存知だろうと思います。
はい。
砕けた日常語で大成功を収めたっていうのは何というか、ブレイクスルー。
はい。
壊さないと成功じゃないんです。
ブレイクですもんね。
うん、ブレイクスルー。それから面接などで手応えが良かったって、面接官の。
はい。
それは何というかと、I killed that interview。
切る。
うん。私はインタビューを切ったっていう。
はい。
それで、暴力団員という意味の英語なんてあります。ギャングスター。これ別の意味で、超かっこいい。
おー、うん。ギャングスターね。
ギャングスターって言うと、超かっこいいっていう意味と同じ意味になるっていう。面白いもんでございます。この続きまた来週のまな板の上で。